佐々木先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いします。
先生の肩書きには陸前高田市浜門運動推進アドバイザーというね、アドバイザーでいらっしゃる肩書きも
ありまして、すいません偉そうで本当に、
いえいえ、はい、今週は先週に引き続きまして、この浜門運動についてまず伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
先週はハマってけらいん、かだってけらいんというこの言葉ね、仲間に入って話しましょうということでしたか。はい、このあたりまで伺って今週ということになったんですが、じっくりとこの浜門運動について教えていただきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
そもそもこの由来というところから。
そうですね、もともとは陸前高田市の中で行われてきた未来図会議の中で確認がされて作られた言葉になっています。ですので、どちらかといえば保健医療福祉に関係する専門の先生方が最初は多かった会議だったんですけれども、だんだんに市民の皆さん、地域の方々もこの未来図会議に集まるようになって、そこでいや実は先生方いろんな支援チームの活動も大事なんだけれども、毎日の日々の中である会話であったり、ラジオ体操でもいいですよ、仮設住宅で行われているサロンとか、そういった機会も実はすごく人を元気にしている大事なことだよねっていうことで、それを総じてですね、浜門運動というふうな形でそれぞれがそれぞれでできることをやろう、それが大事だよねと始まっております。
それがこの陸前高田市保健医療福祉未来図推進運動の中のそのお話し合いでできたという、はい、当たり前のことをこそ大事にしましょうよ、はい、ということなんですね。
はい、
ところでその未来図会議ですけれども、年に何回とかこう会議なさってるんですか。
そうですね、震災後しばらくは毎週実はやってたんですね。それが月2回、月1回となって、実は現在はもう年間で4回という形にまで減ってはしまいましたけれども、しばらくは毎月その時その時の大事なテーマというか、みんなで考えなければならないことを挙げながらですね、確認してきたという形になります。
場所はどういうところで。
一番最初は陸前高田市内で一番大きな避難所になっていた高田一中中学校 の、はい、お部屋をお借りしていたのが一番最初でした。その後は市内 の、 米崎町というところにあるコミュニティセンターをお借りしてそこで行っておりまして、その後仮設の、今もそうですけど陸前高田市役所の会議室などをお借りして行っているという状況です。
はい、ここで何をするのかというのは気になるところなんですけど。
はい、そうですね、本当に最初は医療とかね、各町ごとにあった先生方の診療所であったりクリニックがなくなったよね、歯科の先生方もすぐには動けないよねっていったところから始まったわけなんですけれども、それが徐々に、例えば避難所から仮設住宅に移る時期がありました。そうすると避難所での生活と仮設住宅の生活は当然変わってきますし、ちょっと時間を早めてしまいますが、そこからさらに高台移転であったり復興公営住宅といったような形で改めて住まいを変えざるを得ない時期が徐々に出てきましたので、そういったその時その時の課題っていうとちょっと言葉が良くないかもしれないんですけれども、状況に合わせてテーマは決めて進んできました。
そしてその中で浜門マップ、
そうですね、
マップも作ったんですか。
そうですね、これもいやすごいなって思ったんですが、この未来図会議は誰が来てもいい会議なんですよ。報道関係者の方々ももちろん大学の方も他の市町村の方もどなたが来てもいい場としてずっと今も開き続けてるんですが、だんだんにNPO の方々とかそういったその市民活動をさらに具体的に進めていく方々がハマってくださるようになってですね、その中で、最初私はイメージなかったんですが、実は地域の通いの場っていうんでしょうか、宝物みたいな場所が実はあるんだよっていう話になってきたんですよね。そうするとどこにあるのってなってですね、じゃあそれを少し見えるようにできないだろうかということで、市内は8つの町が 陸前高田市はあるんですけれども、町ごとにちょっとこうプロットといってこうシールを貼ってみて、例えばですね、面白いところでは精米所って分かります、
はいはい、
お米を精米するところなんですけれども、
コイン精米ってよく言われる、
それがですね、 ある町の精米所はですね、男の人たちが集まってるんですよ。精米サロンみたいになってるんですよ。
お
力入りますよね、お米ですから。それを持って地域のお父さんたちがですね集まって、普通だったら精米をして買えるじゃないですか、買えないんですよ。そこで精米しながら、あだっつこうだっつって喋るわけですよね。でちゃんと精米サロンっていうの看板もできてるんですよ。すごいなと思いました。どちらかといえば男って、私もそうですけど、ダメなんですよ、その人と会うことね、まあ、お酒入ればまた別ですけど、こう集まってねこう話するってのはどちらかといえば苦手なんですけども、あそうやって精米サロンに来て、分かりませんよ、あそこの人がこうだとか、もお葬式かどうかありますけど、いろんな話をねしたりすること自体が私も素晴らしいなと。そこももう浜方マップ、浜方スポットにも認定です。
精米所は男性の
ちょっと考えにくいですよね。
足が運びやすいというかね。
ね、多分そういう、なんでしょうね、地域の中で男性も役割があったりするといいのかもしれませんよね。じゃあ俺が行くかっていうふうになるわけですよね。じゃないと、まあ母ちゃんいてくれみたいになっちゃったわけですよ。PTA とか町内会もですね。そうではなくて、自然に毎日の中にそういう実はスポットがあるんじゃないかということで始めたのが浜方スポットマップの活動です。今ホームページにも実は上げておりました。はい、
本当にこの日常の立ち話やお茶会、ご趣味や仲間の集まりなど、こうどんなことも浜方に入るわけですか。
その通りです、よくこれも冗談半分本気半分で申し上げてるんですが、居場所を、自分の居場所を100箇所は言えるようにしましょうって言ってるんです。そうするとって佳代子さん思うかもしれませんけれども、私もその、まあ、家庭に私今居場所ないんですけど、その居場所が実はいっぱいあるんじゃないかって気づけるわけですよ。なんかそれって必ずしも物理的な居場所じゃなくてもいいんですよね。一緒に例えば今日だったらラジオを皆さんと作ってることも大事な居場所ですし、なんかこうそういう居場所がある毎日っていうか日々を大事にしたいなと思っております。
さあこの浜方運動、その未来図会議から生まれた活動が、実は先生、
はい、
本当に心理学者によっても裏付けされていることだったということで、そのお話とこの活動のメリットまで教えてください。
はい、私もこれも同じく震災後に教えていただいたんですけれども、カール・ロジャースさんという方がですね、人は話すことで癒されるんだよっていうことを言っておられたんですね。私知らなかったんですが、これも実は大船渡病院の村上雅彦先生から私も教えていただいたんですけれども、あそっかって、話すこと、あこれもまた別の先生なんですが、言えるっていうことは言える、癒しの方ですね、言えるってことは言えるってことなんだ、話すってことは癒されるんだよねっていうことを先輩方が話してたんだっていうことを、まあ、これもやっぱり震災後教えていただいて、まさしくそうだな、今日のラジオの時間もそうなんですが、少し話すことによってですね、整理になったり振り返りになったり、何もそこには答えを求めてるわけではなくて、どうでしょうね、佳代子さん、普段ちょっと話すだけでもなんかこう楽になるっていうか、ふっと力が抜けるっていうんでしょうかね。
ありますよ ね
そういうのはきっとあるんじゃないかなと思っていまして、
じゃメリットの一つとしては、はい、まあ、癒される、元気になるよっていうところ、はいはい、これは大きいところですよね。
そうですね。
その他先生、すごくこの活動はメリットがあるよっておっしゃってますけど、
はい、そうですね、まあ、実際にはですね、いろんな研究は行われてはいるんですけれども、先行研究がいろいろあるんですけれども、はい、実際にその地域の中でその話すこと、そういった形がしっかりある町、ちょっと前回ちょっとだけお話ししましたけど、ソーシャルキャピタルっていう言葉を国は使っていますけれども、要は地域のつながりがある強い町の方が、実は健康づくりを進める上でですね、例えば自殺率が下がったり総死亡率が下がったりといったようなことも分かってきておりますし、例えば介護予防にね認定される方の数もね 抑えられるよとかそういったことも分かってきておりますし、健康づくりだけじゃなくて防災面とか街づくりとか教育とかそういった方にもいい意味でつながりが生まれて、広い意味での街づくりにつながるというふうに言われております。
そうなりますとこの活動によっていろいろな被害を防止できるっていうんでしょうか、そういう意味も出てくるっていうことですよね。
そうですね、実は先月2月の陸前高田の未来図会議のテーマが浜方で減災っていう言葉をテーマにさせていただいたんですね、ちょうど9年が経つということもあったんですが、これもちょっと言い過ぎかもしれないんですが、実は防災っていう言葉と減災っていう言葉があるんですが、防災は本当はできなくて、もちろん災害が起きなければ一番いいんですけれども、起きてしまう、言葉が悪いんですが起きてしまうことを前提にそれを少しでもリスクを減らすというか、負担を弱くというかしようということで減災という言葉を使っていまして、それが有事のためにつながろうではなくて、普段からつながっておくことが仮にこう有事が起きたとしても良い方向にですね働くつながるんじゃないかということで、先月もねお話しさせていただきました。
一人暮らしの方もね、そういう普段からつながりがあればいざという時にも周りが あそこに
そうです
ね、いたな、あの家にいたなって言って助けることができたりね、行動につながりますよね。
実際一人暮らしの方も増えてきているのもね、高田に限らずありますし、よく被災地でも言われるんですが、こう出てきてほしい人に出てきてほしいんだけれども、そういう方に限って出てこないんだよねっていう声もよくあったりもします。だからこれも気をつけなければならないのが、私たちが何でもかんでもね浜方がいいから引っ張ってでもね連れてこようっていうふうになってはいけないと思っていて、やっぱり出てきたくない方は出てきたくないなりの理由とかね背景がやっぱりあると思うので、そういった部分を含めての浜方運動に本当はしていきたいなと思っています。